こんにちは、 NTT コミュニケーションズの岩瀬です。フューチャット FM は NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの生成 AI チームが AI に関する最新トピックや論文、基礎的な知識、チームメンバーなどについてワイワイ話すポッドキャストです。月2本から3本のペースで配信しておりますので、この番組を楽しみにしてくださっている方はぜひ各種プラットフォームでフォローください。ということで今回はですね、チームメンバー紹介エピソードになっていて、ゲストはですね、露崎浩太さんに来ていただいております。浩太さん、よろしくお願いします。
はい、 NTT コミュニケーションズの露崎浩太です。よろしくお願いします。
お願いします。チームの中でも結構異色というか面白経歴をお持ちだったので、いろいろとこんな人いるんだよって話を今日したいと思っており、ちょっと簡単になんで構わないんですけど、なんか どんな経路経歴をたどってきたか聞いてもいいですか？
はい、私は、前職、NTT 研究所っていう研究開発の会社に入っていました。で、新卒でそこに入ったんですけれども、大学の時に並列計算とかを、研究でやっていたので、その入社時にはその並列計算っていうキーワードマッチングで分散処理のチームに配属っていう形で入りましたと。で、12年ぐらい前ですかね、だったので、当時は Hadoop とかそういったMapReduce とかがすごい流行っていた時期だったので、まあ、そういった Hadoop だったり HDFS みたいな分散処理系の技術に入るを見ていました。で、そこから 2,3 年後ぐらいですかね、 OpenStack とかのいわゆるクラウド系のインフラ技術っていうのがすごい流行った時期がありまして、そこのタイミングでオープンスタックの Swift というオブジェクトストレージの研究開発っていう形で少しシフトチェンジをしました。で、その後また国内でのインフラ系の研究開発が少し下火になってきたあたりで、ディープラーニング含めた AI 系の技術っていうのがすごい注目を浴びてきたので、そこ向けの計算基盤っていうところでリソースの最適利用みたいな部分っていうのを、基盤屋さんとして研究開発してきたっていう感じですね。で、特にこの中でずっとインフラ系の技術をやってきたんですけれども、オープンスタックのあたりからはずっと OSS のコミュニティに入って海外の技術だと開発するっていう経験をしてきて、その辺の開発ですとか自分で手を動かすっていうところのが面白くて、NTT コミュニケーションズの今このイノベーションセンターはそういった開発する部分っていうのをすごく大事にしてくれる組織っていうので、去年の2月からジョインさせてもらっていろいろやってます。
ありがとうございます。オープンスタックの Swift って AWS で言うと S3 的なやつでしたっけ？
そうですね、はい、S3 互換の API もありますし、動作的には S3 相当のものですね。
なるほど、ありがとうございます。この場合のコミットするって、まあ、オープンスタックは Swift にコミッターというかそのコミットしていくときって会議時間とかめちゃくちゃバラバラになるやつですか？
そうですね、基本技術者が、北米とヨーロッパなので、定例のミーティングはだいたい毎週木曜日の朝6時ですし、コロナになってからリモートが増えましたけど、開発者会議なんかは深夜の11時からとか朝の6時からとかそういった時間帯になることが多いです。
なるほど、やっぱタイムゾーン的にそうなっちゃいますよね。
でもまあ面白いですよ。当時はやっぱりそのタイムゾーンが違うことを利用して、自分が日中にコードを書いておけば夜中のうちにデビューが終わってるみたいな、そういうサイクルを回してたので、開発効率はめちゃくちゃいいと思います。
一日中どこかで開発が回ってる状態ってやつですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。ちょっとついでにこのつながりで、今のお仕事内容はその延長ですか？
そうですね、コムに入ってからはコミュニティ活動という意味では少し、まだ力入れられてないんですけれども、主にクラウド関係 GCP、AWS、Azure なんかのいわゆるクラウド関係の技術だったりとか、その上でこうデータをどう効率的に扱うかっていうデータレイク、あとは今ちょうどこのラジオで参加させていただいているような AI 関連のセンターオブエクセレンスの活動を実施するような仕事をしていますと。で、ここに入ってからマネージャーの仕事も少しロールとしてもらっているので、マネージャーとプレイヤーの二刀流で、まあ、なんとかやってますって感じですね。
ありがとうございます。もう一個突っ込んで、この今このポッドキャストやってるチームは生成 AI 系のチームで、なんかここ浩太さん的に生成 AI に対するこうモチベーションというか面白みってどの辺にあったりするんですか？
いろんなものをこう結構、特にチャット GPT の破壊力っていうのは私も感じていて、うんうん、今まで推論とかってこう予測っていうだけのものだったところから、オリジナリティのあるものが出てくるっていうところが結構面白いなと思っていて、まあ、チャット GPT もステーブルディフィジョンもですけど、 元となる学習データはもちろんあるとは思うんですけど、その中から少しずつそれなりに人間が見れるものが出てくるみたいなものっていうのがすごく面白いなと思ってるところですね。
なるほど。例えばなんか過去に出力させた例でこの辺一番実は自分のユースケースでハマっていて使いどころ良かったみたいな出力の面白い例とかありますか？
いや、まだそこまでいけてはいなくて、なんか実際には自分で試してみると面白いものがなかなか出てこなくて苦労しているっていうのが正直なところで、こういう答え返ってくるだろうと予想したんだけれど、全然もっとちゃんとまだ答えられないみたいなところも見えているので、逆に言うとチャット GPT はその辺うまく隠蔽してやってるなっていうところは見えていて、エンジニアリングとして工夫することによってそれらしい答えだったりとか、ユーザーの求める答えを工夫できるんだなっていうところが面白いのかなと、まあ、エンジニア目線で見始めたところです。
確かに生の特にインストラクションチューンされてないようなファウンデーションモデルを触ると結構いろんな言葉出てきますからね。
そうですね、はい、ついに日本語壊れちゃうみたいなことはあるので難しさも感じてあります。
めっちゃわかります。この辺踏まえてなんか今後こんなことやっていきたいみたいな、この展望って言ったらおおなんか大それた感じですけど、こんなことこんなことやりたいみたいなカジュアルなノリで聞くと、どんなことを今やっていきたいですか？
そうですね、私はもともと仕事的にも、モチベーション的にもエンジニアリングをメインにやっていきたいなと思っているところがあるのと、あと今言った通りなかなかベアで使うには LLM もそのインパクトはあるもののうまく自分の使いたいものに乗せていくのって難しいところがあるなっていうのは感じているので、今後はこう実用的なこうアプリケーションっていうのを、まあ、特に私の場合だと業務効率化みたいなところで自分の業務を楽にしたいっていうモチベーションがあるので、まあ、そういった実用的な LLM のアプリを作りながら、まあ、それを実現するために必要なパーツっていうのを今までのバックグラウンドを生かして OSS とかのコミュニティにこう出していったり取り込んだりっていうような、周りのコミュニティを巻き込んだような製品開発ですとか技術開発っていうのができるといいなと思っています。
ありがとうございます。ちょっと余談に見に行く聞いてみたいのは、実はそのコーツさんがやりたいことって結構スラックを弊社めちゃくちゃ使っている中ですごいこうタイムスにいろいろな気持ちとか今やったことを書かれてる印象があって、これってなんかちょっと余談気味だけど、あれはめっちゃ意識して書かれてるんですか？
そうですね、そんなに意識はしてないのか、前職の時から雑談するのが好きというか、雑談から生まれるなんかイノベーションってあるとは思っていて、ひたすら思ったことはどんどんこう書き出しておこうという感じなんですよね。で、結構多分人によってこう作業のやり方で自分でノートにメモったりとかっていう人はあると思うんですけど、私はひたすらこう見えるところに出して書くことによってちゃんとこう仕事を逆にサボらないっていう意味でも書いていったりとか、あるいはそれを見てあこれ面白そうじゃんって言ってくれる人を、まあ、常に募集してるみたいな感じで常に垂れ流してるって感じですね。
なるほど。結構フラットというかカジュアルにみんなリアクションくれたりとか、時折スレッドで突っ込んでくれたりとかありますからね。
そうですね、特に、はい、この IC はその辺かなりフラットで、思ってもいないところから思ってもいないコメントが返ってくるのは面白いなと思って日々作業してます。
別に若手でも別に突っ込んでくるし、すげえ偉い人が突っ込んでくる時もあるんで、この辺は面白いですね、
はい、そうですね、はい、そこはいいところだと思います。
ありがとうございます。じゃあですね、ちょっとだけコメントというか質問の色を変えて、ちょっとこのポッドキャストでは初めて扱うんですけど、私たちの組織ですね、イノベーションセンターって組織って組織バリューっていうのを持っていてですね、3つあるんですよね。1つが未来を見せよう、で2つ目が枠を超えよう、で3つ目がインプリメントファーストっていう3つのバリューがあってですね、この辺って結構組織の色が出ていて、個人的に好きだなと思ってるんですけど、コータさんってこの中だと一番こうどれが好きとかありますか？
基本的に全部共感はしているんですけど、一番おすすめだとやっぱり私はインプリメントファーストですね。で動かすのが好きで、やっぱり目標とか計画とかを頑張って絵を描くっていうのもまあやり方としてはあるんですけど、やっぱりその OSS 的な今までの開発スタイルからとりあえずプルーフオブコンセプトでも Mock でもいいから作って動くものを出して、そこからあこれは使えるのか使えないのか、この先に未来があるのかっていうことを議論できるといいなっていうのはすごく自分の中の大切にする価値観みたいなところであるので、このインプリメントファーストはすごく おすすめというか、逆に言うと手を動かしている人が正義っていう形で、ちゃんとそこを抑えていけば強化される組織だなっていうふうには思っているので、その辺踏まえてやっぱりこのインプリメントファーストがおすすめですね。
うん、ありがとうございます。コートさんに聞くポッドキャストで僕も相乗りしちゃうんですけど、僕個人的にもこの3つの中だとインプリメントファーストがすごい好きで、手を動かしていないとその一番技術に対する解像度も下がっちゃって、なんか結構的外れなこと言っちゃうし、しかも逆に言うと手を動かさないで抽象的 なんかハイレベルの計画とか議論とかってやろうと思えば無限にできちゃうんですけど、それってなんか何も最後は価値を生まなくてそれだけだと、結局手を動かさないと精度の高いもので、本当にこうお客様が欲しいもの、例えばなんだろうな、顧客にインタビューしに行くみたいなところも一種のインプリメントだと思っていて、それ仮説を実際に検証しに行くってところみたいな、こう一番手を動かすところ、泥臭いところをある程度やらないとダメだなっていう思いが個人的にすごいあってですね、いわゆるこうエンタープライズというか大企業になればなるほどインプリメントする部分って減る可能性はなくはないんですけど、そうじゃないバリューをあえて持ってるのは面白いなと思って、このバリューすごい好きですね。
そうですね、特にこのジェネレティブ AI の会話は今かなりバズっちゃってるところもあって、期待値ばっかり大きくなるところはあると思うんですけど、そこをちゃんとインプリメントファーストで抑えていくことによって、今何ができるのか何ができないのか、次のことをやるにはどれぐらい難しそうなのかっていうことが、現場目線で、現場目線というか、インプリメントファーストなので組織的にそれが見えてくるっていうのはすごく大事な価値観なのかなと思います。
うん、ありがとうございます。いや、めっちゃ共感します。ということで、じゃあ最後にですね、別の質問をします。完全にこれ仕事というか、プライベート含めてで構わないんですけど、最後になんか面白おすすめコンテンツを一個教えてほしいなと思っていて、映画でもアニメでも漫画でも YouTube の動画でも、技術書でも小説でも本当何でも構わないんですけど、何か一つ教えてください。
ありがとうございます。これ一番質問的には悩んでいてそうですね、一般受けしそうなところから私結構ゲームもアニメも見たりとか、いわゆるサブカル的なことは好きなんですけど、最近見た中で面白かった映画をちょっと紹介すると、RRR っていう、インド映画がありまして、結構有名な実績のある監督で国内でも流行ったんですけど、その RRR の前に作ったバーフバリっていう映画もあって、そちらも見ているんですね。でその辺からちょっとインド映画見るようになってきていて、その監督の作品のすごい面白いところが、基本的には最後こう力で解決するみたいな感じで、バーフバリはちょっと簡単に話をすると、その王国を復興するみたいな感じで、クーデターものというかそんな感じですし、RRR もいわゆるイギリス植民地化時代のインドの話みたいな形で、ちょっと大きな組織に対する個人で頑張ってこう見返すというか、リベンジというか、いわゆる王道のなんかリベンジものみたいな感じではあるんですけど、結構スケールとか戦い方とか、あとバズるようなそのエッセンスがやっぱりいっぱい入っていて、すごい面白いし参考になります。 RRR はダンスシーンとかも有名なので、ぜひ見てもらえると面白いんじゃないかなと思います。
インド映画といえばダンスシーンがやっぱありますね。
そうですね。で昔は結構なんかインド、そうダンスシーンがやっぱメインっていうか有名になっちゃっててって思ってたんですけど、意外にその特に RRR は物語の中でダンスシーンが完結するようにはなってたりして、その辺の工夫もうまくしてるなっていうのを最近知って、面白い要素だと思ってます。
なるほど。これはあれですか、ぜひ映画館で見た方がいいやつですか。
そうです。ただ公開は多分終わっちゃってて、もしかしたらまた再度やったりはするかもしれないんですけど、今はちょうど Amazon プライムでの配信が今まだレンタルですけど始まったので、そういった配信系のところで見ていただくといいのではないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。はい、というところで、あれだな、せっかくなんで僕も最近見聞きしたやつで面白コンテンツ、オーディブルってあるじゃないですか、Amazon がやってる、
はい、はいはい、
オーディブルで僕基本的にいわゆるこうビジネス書とかちょっとこう学び系しか今まで聞いてこなかったんですけど、何を思ったかふと下町ロケットっていう以前昔ドラマでやっていた阿部寛さんとか あれのオーディブルが前冊あることを知って、なんか聞き始めたらオーディブルで小説聞くってめっちゃ面白いんだなってことに気づいて、普通に寝かしつけの時とか聞いていたら結構ドハマりして最近よく聞いてましたね。
いいですね。
小説は意外と慣れた読み上げする人がうまくて感情をすごい入れて読むんですよね。だからこう 小説で文字で目で追うのとは全然違った感じの面白さがあることに気づいて、小説で小説を聞くって頭に入ってくるのかなと思ったら全然違ったってことを気づきました。
なるほど。あれって自動音声じゃないんですね。私は聞いたことなかったので、この辺は。
ああ、そうそう、自動音声じゃないですよ。で、面白いのが、多分10時間とか読んでるはずなんですね。10時間以上読み上げの音声があるので、1日で終わってないんですよ、あの読み上げの録音って。だから聞いてると、あ、これ日が変わったなってなんか気づく時があって喉の調子が変わるんですよね。それが聞いてて面白かったですね。余談でした。
私も今度試してみます。
はいはい、じゃあ、今日のエピソードはこれで終わりにしたいと思います。今回聞いての感想とかですかね、ぜひ旧ツイッター現 X でハッシュタグフィフューショット FM をつけて投稿いただけるとありがたいです。でまたお便りフォームもございますので、番組へのコメントやリクエストがあれば気軽にポストください。ショーノートに URL を載っけておきます。最後にチームから宣伝です。 NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの生成 AI チームでは、ソフトウェアエンジニアや AI リサーチャーを募集しています。さまざまな LLM を使いこなしたい、ファインチューンの限界に挑戦してみたい、生成 AI を組み込んだ設計や実装を極めたいなど、ご興味ある方はですね、ぜひショーノート一番下のカジュアル面談および採用ページのリンクがありますので、ぜひご覧ください。それではまた次回ということで、コウタさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。